上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。ここ数日上海は非常に寒いですけれども、最近ハマってるモバイクに乗って毎日頑張っておりますということで、今日も、元気にいきたいと思いますけれども、今回のゲストは RF 共同の深澤さんをお招きしております。よろしくお願いします。噛んじゃいましたね。
深澤です。よろしくお願いします。
ということで、先日ノミーティング、
そうノミーティング、
ノミーティングで盛り上がってしまいまして、
すいません喋りすぎて。
で、まあ元々は共通の友人、中国人の友人、
まさにこのここに出てる、
そうなんですよね。スイッチゲストで出ていただいた宋さん、
宋さん
ね、ご紹介でお会いさせていただいたわけですけども、まあ。非常に嬉しかったのは、スイッチのリスナーだったという。
そう、スイッチの全部聞きました。100何回。
ありがとうございます。
105回でしたっけ。
ありがとうございます。
最近の生産も含めて。結構細かいことも知ってるじゃ
ないですか。ですね、かなり聞いてるな、みたいなね。そうそうそう。あれ、もともと聞かれたきっかけみたいなのって、ちなみに、
あれは、
何だったんですか。
あれですよ。
はい、
もともと、リバイアじゃなくてビザイアの方で K&L の、
はい、
あの総経理さん
が
なんか動画、
はいはいはい、
出演しましたよね。
はいはいはいはい、
なんかちゃんなんかキーワードでヤフーかなんかで中国マーケティングとかなんか、はい、なんかそんなようなことやってたらあれが引っかかってきたんですよ。
なるほど。
でこれなんだと思ってK&L ってああ知ってるじゃん、
はいはいはい、
ああと思って見てみたら、うん、ああってこんなのやあるんだと思って
なるほど、
面白そうだなと思って見てたら、
はい、
なんかこう存心名、
はい、
あれこれはどっかで見た存心名かなと思ってやったら、あこれはと思って存心名が
まさに
ラジオ出演してい
た。なるほど。
でそれで聞いていったら面白いじゃないかと。
なるほど。
じゃあこれは1話から全部聞こうと思って聞いていったと。
ありがとうございます、宣伝していただけて。
そういう話なんですよ。
なるほど。まさかそっからの本人出演という。
そうで、ちょっとあまりに聞いてって面白いので、ちょっと宋さんに 話をして、ちょっと、
はいはい、
五郎さんと飲みたいんだよって言ったらいいですよっていうか、つなぎますよっていう
ね。そこで初めて会ったところでこの間もノミーティングをして、
そうノミーティングして
盛り上がっちゃいました。
盛り上がっちゃいましたけど、
今回は酒はありませんけれども、
はい、大丈夫です。
深掘っていきたいと思いますんで、
はいはい、よろしくお願いします。
ということで、今中国上海は何年目。
いやもう2006年の私、
ね、
9月の2日からいるんですよ、
はい、
いやいや長期滞在っていう意味ではですよ、
うんうんうんうん、
あのもともとその前はいわゆる短期留学とか、はい、もしくは旅行っていうことで言うと、うんうん、来たことはあったんですけど、それはまあ含まずっていうことで言うと、うんうん
はい、
まさにあれですよ、2006年の9月2日今も忘れ、
結構これ皆さんに聞くんですけど、だいたい来た日にち覚えてますよね。なんか
そう
7月31日なんですけどやっぱなんかあれなんですかね、こうやっぱ海外で働くとか、まあなんかそれなりの決意を持ってくると思うん で、ね、やっぱそういう記念日じゃないですけど、そういうのってやっぱ覚えてるっすかね。
そう
なんかね、
ですね、やっぱりもう人生の転機じゃないですか、うん、
ですよね。良くも悪くも
良くも悪くもあの海外に行くって、はい、まあ中国人の方が比較的こう、うん、ハードルが低いのかなっていう気はしますけど、
ねはい、
日本人でこう島国でこう海が隔ててる国の人間からするとですよ、うんはい、あの結構なあれじゃないですか。
ですよね。
もっと言うとあの仕事を辞めるっていうことが結構な、はい
は
い、
ですね。あのいや僕とか来るときは日本を捨てるのかとかぐらい言われる人もいて、いやいやいやそういう話じゃないんですけど、うん、みたいなね。うん、そこら辺の意識の違いはちょっと、
そうそうそう、まあ、うん、転職が頻繁にある中国と違って、
はい、そうっすよね、
まあ、そちらの方がもしかしたらなんか皆さん、うん、海外に行くことはまあまあいろいろやってることもいるけど、うんうん、多いかもしれないですよね、
はい、
下手するともう人生のレールを外れる風に言われる場合もあるんで、うんうん、
ありますよねまあそんなね、海外生活か海外ビジネスというか、
いやいや、
そこに携わってもう十何年というね感じでありますけども、そもそも中国とはどんなつながりがあったのかと。
まあ、他の、
はい、
何回か学校に出演されてる方もそうです、うん、何人かパターンがいると思うんですよね、はい、ビジネスだったりとか、
うんうん、
あの親戚が友達があったりとか、私の場合もともと歴史が好きだったっていうことがあって、もともと大学時代に、
はい、
あの史学科というちょっと史学科といっても歯じゃないあの歴史の史の、
そうですね、あそうか歯の方もあります
ね、たまに勘違いする人がいるので一応言っとかないと歴史の史の史学科というところにの学科でして、あの国学院大学の史学科っていうところだったんですけども、あのそれであの中国の歴史をもともと専攻していたっていうところがあるんですね、
うんうんうん、
それであの中国の歴史の中でも私近現代史っていうところなんですよ。やはりその清朝の後半から民国あのとか共産中国になってから、うんうん、解放中国になってからの歴史の部分が本職でございまして、それでその中でも華僑華人の経済活動みたいなことをなんか テーマにしてやっていたので、
はい、
あのチャイナタウンとか、
うん、
まあまあ中国にね大陸じゃなくてその外に出ていったいわゆるその鍛錬寺営ってある東人街の部分ですよね、
うんうん、
をあの興味を持ってやっていて、
うーん、
なので私はあれですけどマレーシアとかタイとかアメリカとかのチャイナタウンも行ったんですよ、
うーん、
旅行ですけどね、あ研究と称して
チャイナタウンを見に行く的な、
見に行って写真撮って、こういう文化があるんだって言って、はい、中国人が海外に行ってこういう風になってるんだっていうのを研究していた、うんうんうん、で中国人がなんで外に行くんだろうっていう、うん、そういうマインド精神あのメンタリティの部分も含めて研究していた。で、まあ、書面でね、はい、あのだけで見ているとどうしても限界があるんで、うん、まあ、当時の大学の先生からも、うん、まあ、そういうの興味があるんだったら別に本格的に別に長期滞在しなくてもいいから、
うんうん、
旅行でもいいから見に行かないと、見えてこないものがいっぱいあるよと、
うんうんうんうん、
行けば分かるものがいっぱいあるから肌で感じてこいよみたいなので
言われ
て、
なるほど、
それで行ってたんですよ。
へー、そっからの中国、
そうだ、ね、そう、それが振りがありつつの、うん、そう言いつつ私は中国はそれほど大学の第二、うんうん、大学校で話した、うん、勉強したぐらいでは、
うんうんうん、
大してうまくもならず、
はい、あ、じゃあ中国語も大学の時にちょっと
やってた、もうあの大学1年生から、
あ、なるほど、
もう迷わず選択してましたけど、
あのそこまで中国にはまっちゃったっていうのは、まあなんかこの間聞いたお話だと、あの歴史の教科書好きだって気が
する。そうそうそう、歴史好きなのであの、ね、高校時代とか、
はい、
あのまあまあその昔からそうなんですけど社会系の科目が大好きっていうか得意、うんうん、歴史、地理、あの政経とか、
うんうん、
あの大好きで、特にまあ歴史が好きなんですけど、
うんうんうん、
日本史社会史両方好きですけども、まあ、あのまあ教科書いろいろあります。山川の歴史の教科書ってありますよね、
はい、
あの緑とかピンク の、
はい、
あの
懐かしい、
こういう分厚いやつがあって、
はい、
それ昔こう趣味なので歴史の教科書、
趣味で歴史の教科書読むっつうのがね
楽しいんですよ。
僕は本当はあの中国の、まあ、こっちで働いてるんで、やっぱ最低限の知識はないとなと思って何度もチャレンジしてるんですけど、何度も閉じちゃうというですね、
あのこう空気を吸うかのようにこう教科書を読むと
この歴史の中でもいろいろある中で、かつ中国をこう選んだというか、
で中国の歴史ってやっぱり日本の歴史と密接に関係があるので、
あ、そういうことですね。
日本の歴史をやってると中国のことを知らざるを得ない。
あ、なるほど。
特に中国から影響を受けている部分がもう多分にあるので、っていう部分の密接さと、あと、まあ、あの親近感ですよね、まあ、距離も近いし、
はい、
同じアジアで人種も近いし、っていうところで、
うーん、
あ、まあ、あとは、まあ、中国を題材とした小説とかって多いじゃないですか、
はい、うん
うん、まあ、三国志にしろ、
そうですね、
まあまあ、ちょっとその小説的になっちゃいます、方針演技だったりとか、
はい、
うんうんうん、だったりとか、あと、まあ、私あの三国志マニアっていうほど三国志読んでないんでその専門の方からすると怒られちゃうんですけど、はい、歴史好きと言えないと言われてたまにその、
まあ、東京にいますけど、ね、某歴史好きな友人が、
もう、ね、もう M さんとかですよねとか、まあ、そういう方とかね、中国の歴史って そ,、はい、あのそういうことを振られてもあんまり、うんうん、あんまりそこの薄くは知ってるんですけど、あんまりそこやってなくて、うんうん、どっちかというとそういう民国とかのが好きで、あの意外とあれなんですよ、 あの蒋介石だったりと
か、
うん、はいはいはい、あの近現代の、まあ、そういう人がそんな有名じゃなくても、そういったさっきの華僑華人の歴史みたいな、うん、そういうようなところ、経済活動の歴史、
興味あるな、
人の移動とかそういう話だったりとか、
うんうんうん、
あ、それこそゴールドラッシュの時アメリカに行った中国人の話だったりとか、
はい、あ、それは面白そうですね。
そういうの面白い、あのそういう話もあって、
ちなみにゴールドラッシュの時に行った中国人って、
ええ、
で有名な人がいるんですか。
いや、だからそういう労働者ですよ。
ああ、そっかそっか、
労働者、
はいはいはい、
で今はもうだからそのチャイナタウンを作った元になったような人たち、
別に面白そうです、
ね、名もなき人って言うと怒られるかもしれませんけど、はい、別に普通の労働者、
まあ、そうです
ね、で特に福建省広東省あたりですね、
うん、
まあ、あの中国における移民を排出している地域っていうのはもうほぼほぼ大体 2つの地域で、福建省と広東省、大体ほんのですよ、
あ、
あのいわゆるラオファーレンですよ、
うん、
ローカ人ね、
うーん、
ラオファーチャーの人たち、いわゆる新華人、新華教の人たちとローカ教の人たちとちょっと違うの、新華教は上海とかね、大連とかね、東北の方とか結構日本にいる人って聞くと多いんですけど、
うんうんうん、
いわゆるその日本に来てる人もアメリカに行った人も、うんうん、昔のそのいわゆる戦前の時代、うんうん、あの解放中国以前の前はほとんどがその南のその2つの地域が、まあ、まあ大体上海もいますけどね。
なるほどね、詳しいですねやっぱね。そうかそうか、なるほど、ちょっとそこら辺もまたお話を聞きたいところではあるんですけど、大学時代は結構旅行に、うん、豪華旅行に、
豪華じゃないです全然豪華じゃなくて、あの
バイトしてね、
バイトをして、はい、夜勤のバイトとかね、はい、居酒屋のバイトとか時給が良くて、
うん、
夜の時間に確実に稼げるバイトを選んで、昼間がちゃんと学校行ってんですよ、
はい、
あの
寝てないっていう、
あ、そうそう、寝ない
ですよ、ね、
寝るのがもったいないかなと思っていや別に 寝てもいいんですよ、あの
授業中に寝てるっていう、
授業中、ね、授業中はね、ちゃんと出てて、
それ僕です、
あの図書館で寝るとかね、
はい、
あの若いから何でもできたので、
確かに、
あの
貯めたお金で、ね、
貯めたお金で半年に1回海外旅行行くみたいな、
うん、そこら辺もね、
最初はちょっとあの1、2年生の時はいわゆる大学なんですけど部活をやってたので、
はいはい、
合気道をやってたので、
その部
活の合宿とかがあって行けなかったんですけど、
ああ、そうなん
ですね、途中からもうやめまして、
は
い、いやこれはちょっと違うんじゃないかとちょっと海外を知ってとかですね、今でしかできないことやらなきゃダメだろうと思って、
うんうんうん、
まあ、当時の友達の影響も受けて、
はい、
あの長期休暇のたびに旅行に行くと、
うーん、
で
なるほど、
バックパックの旅行をすると、
これ海外を知るみたいなところにこの関心を持ったきっかけみたいなものってその当時なかったんですかね。
まあ昔からだからそういった歴史の影響、
あ、そう
で、あの世界史とかを読むと海外にね、はい、どうしても興味を持つじゃないですか、
まあ そうですね、
その舞台になったとこ行ってみたいっていう、ね、
なるほど、
そういう関心を持つんですよ、
はいはい、それはそうですね、
なのでそういうふうにやっていたっていうのと、あとまあ最初行った国は私はアメリカなんですけど、
あ、そうなんですね、
中国じゃないんで、
はい、
もうあのアメリカってやっぱりこう、まあ、中国にとっても存在が大きいと思いますけど、うんうん、日本にとっても存在が大きい国なので、はい、行ってみたいっていうのがあって行ってみたんですけど、うん、でそしたらですよ、あれですよ、911のテロに遭っちゃったっていう、
あ、
ニューヨークで
いきなり
あそこ行ったんですよ、
いきなりそれですか、
あのワールドトレードセンターの、はい、最後のお客さんですよ、あの日の夕方に雨が降ってたんですよ、ニューヨークは、で上の展望台が行けるんですけど、
は
あ、あの本当はね、うん、雨降ってるから行けなかったんですけど、
は
あ、また来ればいいやと思って、
うん、
まあまあちょっともう何日かまだニューヨークいるからと思って行ったら、
う
ん、翌日もうなかったっていうね、街中が大騒ぎみたいな
危ないというか、
いいか、
ね、
なんかねえ
っていう、なんかあんでしょう
ね人生最初の海外旅行でそれみたいな、
いきなりそれはちょっと焦りますけどね、
焦りましたけど、
あ、
まあまあそういうのもあって、はい、あとアメリカは、
うんうん、
そこの時と 2回かもう1回リベンジしたんですわ、その2年後にもう1回、うんうん、その時ニューヨークしか行って、ニューヨークに行ったらニューヨークは出られなくなっちゃったので
ですよね、リアルに
ね、
そうかそうか、そんな海外に
行ってて、その後は中国と東南アジアかな、
うん
うん、大体
なるほどですね、
ちょっとその近代なんかそういう 先進国はちょっとなと、はい、なんかもう、なるほど、まあ、完成された国はあまり面白くないと、はい、
なんか言わんとする、
わかります、なんかその、はい、多分中国に来る人ってそういう人が多いと思うんですけど、まあ、
そうですよね、なんかね成長してるような実感できるようなところの方がね、うん、面白いのかもしれないですけど、なるほどなるほど。じゃあ大学時代は、まあ、バイト旅行と、
そうそう、バイト旅行しつついろいろやってたっていうところですね。
そこからなんか自分への投資としてなんか、まあ、塾じゃないですけどね、なんかそういったものにも通われてたなんていう、
あ、そうなんですよ、だから、はい、大学時代にこれも同じく3年生の時から、うんうん、もう今はもう大前健一の手を離れてますけど、はい、大前健一さんが最初やってた立身塾っていうのがあって、
ありましたね、
まあ、知ってる人は知ってると思うんですよ、はい、その、まあ、社会を良くしていこうという、うん、別に政治家を養成するとかってそこまで大きなことを言わなくても、うんうんうん、そういう人たちが集まって勉強しようという塾があって、
はい、
まあ、学費もかかるんですけど、
うんうん、別に結構高いですもん ねそれなりに
それなりにかかるんですけど自分で払って
素晴らしい、
まあ、バイトした金 で、はい、でバイトした金は そっちに消えてるん
ですよ。ああ、なるほどですね、
素晴らしいですね、旅行に行くのとそういうのと、
はい、自己投資というか、ね、
自己投資というか、うんうん、にやってそれが1年間行ってて、そう、この影響もありますね、今の人生に、はい、やっぱり、
うん、そうですね、また後半でもそこら辺は聞きたいと思いますけど、その社会を良くしていこうみたいなのが、まあ、ちょっとキーワードというか、
うん、そうですね、ま
あ、社会起業家というかね、
うん、
そこら辺が、
そう、そんなに別にすごい大きなことを言うつもりはないけども、うん、はい、何かしら自分がやっていく中で社会に対して影響を与えて良くなるんじゃなったら、うん、そういうお金の儲け方っていいよねっていう、うん、別に儲けることを否定してるわけじゃなくて、うん、
はい、
むしろそこでも言ったら別に儲けなきゃ別に、ね、事業が成立しないので継続していかないの で、うん、まあ、それは別に全くそんな、もちろん大前健一も儲けまくってる人なのであれですけどなんですけど、そういうことっていうのがやっぱ重要だよねっていうところの気づきですよね、うんうん、
はい、なるほどなるほど、
そういうことをなんか自分もやっていくことはやっていくのがいいのかなっていう、
うんうん
う
ん、
そのなんて言いますか、そのきっかけというか、
うん、
ここを得たのがその一心塾でしたね。
なるほどですね、まあ、そんなこんなで就職みたいな時期に、ね、差し掛かるわけですけども、
ええ、
どういった観点で選んでいったのかなと。
で就職をするときに先ほど言う、はい、まあ、ちょっと今までのもう、うん、自己分析をするじゃないですか、はい、大体、まあ、もともと人材系詳しいの で、
ね、
多分その辺はもうプロにからのね、あれだ、
棚卸
し、棚卸し、はい、人生の棚卸しをして自分が何に向いているか、何がやりたいのかっていうのを、うん、まあ、探っていくということをやったんですけれども、はい、その中で、まあ、いくつかのキーワードが出てきて、
はい、
一つが、まあ、中国だったんですね、
お、
まあ、中国、はい、でもう一つが、まあ、さっき言った、まあ、社会を良くしようみたいな、うん、社会貢献、社会企業、うん、っていう、いや、そういうようなところ、
はい、
でもう一つが、まあ、私出身が山梨なので、
うんうんうん、
山梨県っていう、まあ、地元関連っていうところ、
はい、
なのかなと思って、まあまあいくつかいろいろいろんな企業を受けていたんですけども、うんうんうん、いかんせん中国っていうことに関して言うと、私のまあ所詮大学生が大学で勉強した程度、
うんうん、はい、
のその語学力と経験では、うんうん、まあ、いかんともしがたい部分があるっていうのと、
なるほど、
あと中国の語学能力っていうところで言うと、うん、まあ、短期留学を1ヶ月ぐらいした程度っていうのでは、ちょっととても、
うん、
まだね、まあまあ、お世辞にも話せるとも言えないぐらいな、
うん、
まあ、ニーハオ以上のことは言えますが、それ以上は何もできないと、
うん、
いうようなところだったので、その方面で仕事を探してたんですけど、そこはもう、はい、ことごとく玉砕をしていって、
なるほど、
であと、まあ、社会貢献みたいなところで言うとですよ、うんうん、まあ、そこはまあ広い意味で、まあまあ、仕事を別に、
まあ、全部、ね、
ね、そういう意味ではあれなんですけど、はい、その中でも当時面白いなと思ったのが、
はい、
星野リゾートとか、
うん、
まあ、カモリ観光とか、別に彼らは別に社会貢献しようと思ってそういうのやってるんじゃなくて、うんうん、ビジネスとしてやっていこうっていう中で、リゾート再生事業っていうのをやってたんですね、
はい、
まあ、当時その頃からですよね、私が就職する2004年とか4年ぐらいの頃から、
はい、
だんだんちょうどそういうバブル時期 の、 負の遺産とかをいかにそう活用してやっていくかっていうようなところで、それで地域振興やっていくかみたいな、ビジネスにつなげていくかみたいなところがこう話題になってきた時期なんですね、
はい、確かに、
リップルウッドの 当時あれですね、宮崎のシーガイアとかね、ああいうのもあったりしたじゃないですか、あの投資ファンドとか、はい、そのいろんなとかそういう人たちが、うんうん、なんかそういう日本の資産をもう一回再活用してそれで儲けようみたいな、うん、でそれって私すごくいいことだなと思ったんですよ。
うんうんうんうん、
で誰も困らないし、
はい、
むしろだってそれは潰れて困ってるぐらいでしょって、
まあ、ウィンウィンですよね、
ウィンウィンだよねっていう、うん、そういうビジネスっていいよねと思って、そういうことも興味があって、
なるほど、
当時まあまあそれこそ星野リゾートなんかも受けたりとかしたんですよ、
うんうんうんうん、
なんですけど、まあ、まあそこは結局採用されず、うんうん、であとまあもう一個の最後の話になるんですけど、山梨県っていうところになると、うん、まあ私地元が山梨なので、まあ、地元に戻って仕事をするのもいいのかなというところもあって、うん、
はい、
でその中で先ほどのリゾート再生じゃないんですけども、地元の会社でシャトレーゼっていうお菓子屋の
有名だね、
ケーキとか、はい、まあ、上海にも2店舗ぐらいありますけど、
美味しいですけどね、
会社があるんですけど、うんうん、そこがに就職したんですね。まあ、そこでまあ入社したきっかけっていうのは、さっき言ったように、まあ、リゾート再生事業をシャトレーゼがやってたんですよ。もともと本業お菓子屋なんですけど、
はい、
まあ、本業で儲かったお金をそういう新しい事業にっていうことでやっていたっていうところがありまして、
はい、
でそれでまあそういうことも含めて面接で語ったりとかして、まあ、地元が山梨だったりでもあって、はい、まあ、昔からし、うん、愛着もあり親近感のある会社だったりしたのもあって、
うんうんうんうん、
採用されてその会社に入ったんですけれども、
なるほどですね、いろんなね、観点でお仕事を選んだわけですけれども、ここから詳細はねまた後半で詳しく伺えればと思います、
はい、
はい、前半戦どうもありがとうございました。
ありがとう
ございました。さあエンディングのお時間です。今回のゲストは RF 共同の深澤さんでございました。深澤さんとはですね、まあ、飲みも含めて、結構仕事にまつわる、まあ、インバウンド系のことが結構中心ですけども、よく教えていただいておりまして感謝しておりますけれども、そんな深澤さんの仕事以外の、個人的なパーソナリティな部分を、深掘りできまして非常に、面白かったです。もともと歴史が好きでですね、まあ、教科書を読むのが趣味だったというね、僕では全く想像できないような趣味をお持ちな深澤さんですけれども、今ではもう中国語もね、堪能なんで中国語を使って、まあ、こっちのサイトであったりとか、まあ、ニュースサイトであったりとかですね、まあ、一時情報二次情報を生で中国語で、取られていて、そこからまた鋭い分析をされてですね、非常にまあ企業さんの PR であったりとか、インバウンドに関するコンサルティングなどで非常に実績が多い深澤さんで、いつも勉強させていただいてますけども、そんな深澤さんの最初の就職活動での3つのキーワードの話が非常に印象的でした。まあ本編でもありますけども、3つのキーワードですね、1つ目は中国、2つ目は社会貢献社会企業、3つ目は山梨県、まあ、地元ですね、というこの3つのキーワードに絞って最初の就職先を選ばれたということですけども、最初の就職先はこの3つのキーワードの中の社会貢献社会企業と、山梨県地元のこの2つの、キーワードを満たしていたということからですね、シャトレーゼという会社に、就職したわけですけども、そこでまたね、これ後半でもありますけども、後半になってしまいますけども、また転機が訪れて、なんとご転職されることになったわけですね。でこの話を今回、聞いてみてですね、感じたのはやっぱり、まあ、その人間が何かをこうジャッジする、人生において決断するっていう時にはやはり、まあ、その人の、今までの経験したことに基づいて、そこからまあ何かしら自分に気づきがあってですね、それで最終ジャッジをする、最終的に決めていくということなんだなということを、再認識したところですね。深澤さんも、決められた理由としてはその中国、まあ、中国好きだということと、あと社会貢献社会企業っていうのは、これは自己投資をして学ばれていた、ところでこういったことに触れたということが大きな軸になっていると思いますので、やはり、まあ深澤さんの話を聞いていてもですね、やはり、まあ、こう経験していく ことの、まあ、量と質を増やしていくことがやっぱり人生で大事な決断をする上では、重要なんじゃないかなと。良い決断するにはですね、やはり、まあ、良い経験を積んでいくということが、最終大事になってくるんじゃないかなというふうに、感じました。なので、まずは、行動していく、ということが、良い決断を生み出していくきっかけになっていくんじゃないかなというふうに感じた次第です。この番組では皆様からの感想などを随時募集しております。ブログヒマラヤから番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。それでは最後に1曲をお届けしたいと思います。今週のテーマソングはタイカでラストランナーです。どうぞ。
それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく、心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。